おはようございます。作長です。僕はオンラインで自動的にコンテンツが売れる仕組みを提案しており、収益を完全自動した自由なライフスタイルを実現しております。このチャンネルでは自分の人生経験を自動で収益を生むデジタル資産に変えて、会社や環境に左右されない自分の意思で生き方を選択できるヒントをお届けしております。それでは今回は、執着は手放さなくていいというテーマで話をしていきます。執着は手放さなくていい。まあちょっとですね、こう世間一般とこう逆張り的な視点を持つ、そんなタイトルにしてみたんですけれども、まあこれね、ちょっととあるきっかけでめちゃめちゃ自分の中で、まあ確かにってこう思わずね、言葉にしちゃった出来事があったので、これをねちょっと今回テーマにしていきたいなっていうふうに思います。でこのことを知っていると、またね、いろんな切り口でコンテンツを作ったり、発信するそのネタにできるんじゃないかなというふうに思うので、まあ、ぜひね参考にしてほしいなというふうに思います。先日ですね、家で、まあ、ちょっと一息ついた時に、なんか映画でも見ようかなと思って、Unext を開いたんですよ。で、Unext を開いたときに、細田守監督の果てしなきスカーレットっていうのがパッと出てきたので、あ、これ見てないなと思って、見てみました。細田守監督っていうと、サマーウォーズとかね、あと時をかける少女とか化け物の子、あとは狼子供の雨と雪だっけな、ちょっと名前違ったらすいません。まあそういう作品が結構人気作であるんですが、この果てしなきスカーレットって2025年の冬、秋頃かなに公開されたものなんですけれども、まあちょっとお世辞に言えと、なんていうんだ、ちょっと言いにくいんですけれども、あまり評価高くないんですよ。あんまり評価が高くない。で、果てしなきスカーレットって今 Google でね調べても星 2.0 とか3行くか行かないかみたいなものだし、結構その爆死したとかね、もう好きだった細田守監督はいないとかね、なんかこうネガティブな評価をつけられた作品なんですよ。で、僕もね、細田監督の作品は好きで、まあ、2025年11月の公開の時には見に行かなかったんですけれども、まあ、ただね、改めて、こう、Unext で出てきて、あ、ちょっと見てみようと思ってパッと見たら、僕の中ではめちゃくちゃ面白かったんですね。めちゃくちゃ面白かった。まあ、なぜこんなにね、評価が低いのかって、その理由も分かったんですけれども、まあ、それを含めてですね、あ、すっげえ面白いな、って思って、なんならね、ここ最近見た作品の中で結構トップクラスに僕の中では面白かったんですよ。まあ、ただ、その生きる意味を問うみたいなテーマで書かれてるから、要はね、ちょっと抽象度というか、視点が高すぎて刺さってないんだと思います。刺さってないんだと思います。ただ、おそらくね、細田監督もそういう大衆向けに作った作品ではなくって、やっぱり自分の世界観とか自分の価値観とかね、そういうのを大事にして、それを作品として紡ぎたかったんじゃないかなというふうに思いますので、まあそもそもね、その大ヒットを狙っているわけではないということだと僕は思いました。で、まあそれはさておき、まあなんかね、ここ最近僕が見た作品がそういうのに偏ってるだけなのかもしれないんですけれども、なんかね、この執着に、執着をテーマにした作品って結構多いよなっていうのに気づいたんですよ。この細田守監督の果てしなきスカーレットっていうのも、いわゆる復讐ですね。テーマは復讐でした。復讐、まあこれはすなわち過去に執着しているから、ずっとね、復讐したい、復讐してやろうっていう点ところに至ってしまうわけで、だから復讐がテーマであって、まあある意味その復讐から解き放たれるみたいな、なんかそういうテーマだったんですよね。で、まあ最新作ではないんですけれども、僕ね、またつい1ヶ月前ぐらいかな、新海誠監督の作品で、すずめの戸締まりっていうのがあるんですよ。 スズメの戸締まり。で、これもね、執着がテーマになっているんですよ。これは、東日本大震災で、母親を失ってしまった主人公スズメちゃんっていう女の子を、女の子の視点で、その過去にね、そういうちょっとトラウマ的なことがあったのを、一つ一つこう戸締まりをしていきましょうと。戸締まりですね。戸締まり、戸締まりをしないと中から巨大なミミズが出てきてしまって、いよいよそれが溢れて倒れた時にまた大地震が起きてしまうという、まあ、いわゆるトラウマですよね。それを一つ一つ旅をしながら戸締まりをしていって、そのトラウマを克服していくっていうのが大きなテーマなんじゃないかなっていうふうに思いました。で、もう一つ挙げると、まあ、昨今ね、大ヒットを飛ばしているアニメ鬼滅の刃も、これもやっぱり執着が僕はテーマだと思っています。まあ鬼と人間の戦いなんですけれども、鬼っていうのはもともとやっぱり人間だったわけじゃないですか。だけれども、過去に何らかの執着を持った人たちが心の闇をね、抱えきれずに、鬼舞辻無惨にそれを見抜かれて、不老不死である鬼にさせられてしまうという、そういうテーマだと思うんですね。だけれども、まあ鬼だってやっぱりその人間だったっていう過去があるので、鬼がね、その、まあ、日輪刀っていう、鬼殺隊が持っている刀で首を切られると、まあ、太陽のエネルギーで、消滅してしまう。その時に鬼もね、人間だった頃のそのストーリーを思い出して、その、人間らしさに人々は感動するってことなんですけれども、ただね、やっぱり執着なんですよ。みんな持ってるのは執着。誰かを見返してやりたいとか、復讐したいとか、もっとパワーが欲しいとかね。あいつさえなければみたいな、そういう執着で、執着ってだからやっぱり手放すべきだっていうテーマが多いなっていうふうになんか僕は気づいたんですね。で、でもやっぱそうだよなって、これってまあ当然の、考え方であって、だからこそみんなうんうんそうだよねっていうふうに思っていると思うんです。だけど、2025年に僕も公開して少し経った後に見に行った作品があって、それがね、国宝という作品なんですね。国宝。まあこれはもう日本アカデミー賞とか取っているし、まあかなり話題になっているので知ってる方も多いと思うんですけれども、国宝ですね。歌舞伎の、女方をやっているその人を主人公に挙げて、その一生を描いた作品なんですが、国宝。で、この国宝を思い出した時に、これってね、執着は手放さないっていうテーマだったことに僕は気づいたんですよ。普通だと執着っていうのは手放して、いわゆる一般的なね、幸せを手に入れるっていうのが、まあ王道のストーリーかもしれないんですけれども、ただこの国宝の主人公、菊尾っていう主人公は、自分軸をずっと貫いたんですよ。だから、執着したんですね。自分のその歌舞伎で、生きていく。そこには、いろんな苦悩葛藤が描かれていました。まあ、映画ではね、かなりこう、はしょられてしまっている部分もあるんですけれども、これ小説読めばね、もっともっと、いろんな、事件があります。で、そういうところに、執着があるんだけれども、でもね、それは自分で選んだ道。として手放さないで、ずっとその芸の道を極めた一人の男を描いている。で、やがて、最後ね、国宝っていうのになるんですけれども、でもね、なんだろう。彼は、じゃあそれ幸せだったかっていうと、僕はそうは見えなかったんですが、ただね、やっぱりその執着、自分軸に執着をして、手放さなかったからこそ、その人生が美しく描かれて、ってことなんですね。まあそれが極めつけはその国宝になるというところ、そういう人生を描いているんですけれども、ここにね気づいたわけなんですよ。だから、その執着っていうのは確かに手放すべきだし、基本的にはその他人軸、他人の枠で生きているから執着っていうのは生まれるわけなんですね。だからこそ、復讐とか、もっと力があれば劣等感とかですね、欲、強欲、そういうのに人は溺れていって、それが 鬼滅の刃のパラダイムを採用すると鬼になるっていう、そういう感じなんですけれども、国宝みたいにですね、自分の意志を貫いた執着っていうのは、それはそれで輝くものになるんだなっていうふうに思いました。まあそれが幸せなのかどうかっていうのを一旦置いといて、そういうね強い生き方っていうのもあるんだなっていうのに、なんかね1年ぐらい経って気づいたんですよ。だから国宝っていうね、あの作品、映画も小説もなんですけれども、何かこう面白いというか、なんか結構こう考えさせるものられるものがあったなと思って、でそれが、うん、なんかね、1年経っていろんな他の作品と触れてこう対比した時に、あすごい作品だなっていうふうに僕は気づきました。でまあただこの執着は手放さなくていいっていうこの言葉だけ聞くと、よしだったら俺もねもっと復讐してやろうとか、復讐してやるとか、劣等感をこう胸にね抱いて頑張っていこうとかね、そういう感じになってしまうんですけれども、そうじゃなくて、まあそれだとね、やっぱり他人の枠の中で生きてきて、それだとやっぱり面白くないんですよ。だし、こう闇のねエネルギーを手に入れてしまう。そうじゃなくて、自分軸で自分で選ぶ道を、まあある意味執着みたいに考えて、まあずっとね、そこに必死で、登っていく。なんかね、それがいい執着っていうんですかね。だからやっぱ自分で選ぶか、それとも他人の世界を生きるか、ここが大きな違いなんだなと。鬼滅の刃の鬼たちもやっぱり他人の世界で生きてきて、そこの、比較で鬼になってしまうっていうのがあるので、国宝の菊はそうじゃないんですよ。でも、執着はね手放していない。逆に執着し続けるからこそ輝くものが手に入れられたっていう、そんなね一生を描いたストーリーなのかなと思いまして、いや面白いなっていうふうに思いました、うん、まあなので僕はね、その執着っていうところは手放すべきだっていうふうに思っていましたけれども、ただやっぱりね手放すべきは他人軸であって、自分軸で生きていくっていうことがすごく大事であって、でもっと言うと、その自分軸を自分の言葉で世の中に発信していくっていうことが僕はもっともっと大事なんじゃないかなというふうに思います。やっぱりただ自分軸でよしっつって生きていっても、ただねやっぱりそれって伝わらないと誰にも価値をね提供できないし、まあもちろんねみんながみんな価値を提供する世界になるべきとかね、そういうふうには別に思ってないんですけれども、でもね、自分のなんだろう枠だけで生きてるとやっぱり狭くて、何よりも価値が生み出せないので、そうなるとね現実的に生きていけないんですよね。お金が入ってこないとか、信頼関係が築けないとか、情報が自分の元に入ってこないとか、人脈はつながらないっていうのがあるわけで、だったらそのやっぱりコンテンツ、まあ、コンテンツじゃなくてもとりあえず発信するっていうところですね、それをやっていくべきだというふうに僕はねこれは強く思っています。これは誰もがですね、誰もが、自分の軸っていうのは必ず持っていますので、まあ、そこに気づける人っていうのは本当わずかかもしれないんですが、でもね自分が生きてきたストーリーっていうのはやっぱり面白く紡いでいくことによって、やっぱりそれぞれの作品になるわけなんですよ。まあもちろんその時にどういう風な構成で書くかとか、どういう言葉のチョイスをするかっていうところは文章をね学んでいかないと、まあただのね時系列が並べた、あそんな面白くない文章が仕上がってしまうんですけれども、うん、やっぱりねそういうのも差し置いて文章っていうのは学んでいくべきだし、その文章を学ぶ目的は、自分軸をちゃんと世の中に発信していく、ここにあるんじゃないかなっていう風に思います。なので、まあ、執着はね、基本的には手放すべきだし、執着っていうのは他人の何かと比べることにより生まれるこの負のエネルギーだと僕は思うんですけれども、ただね、まあ、職人さんとかまさにそうだと思うんですが、やっぱりこう、自分のスキルとかそういうところに常にこう執着するからこそ、その匠の領域っていうところにたどり着けるわけで、まあ、そういうのもね、やっぱり自分軸だなっていうふうに思いました。はい。 ということで、今回の配信がですね、少しでも役に立ったなと感じてくださった方は、フォロー、いいねボタンを押していただけると大変励みになりますので、まあ、ぜひよろしくお願いいたします。そして概要欄のリンクから登録できるメルマガでは、より具体的なノウハウとか僕の体験談中心に配信しておりますので、本気で自分軸の人生手に入れたい方は、ぜひメルマガ登録してください。それでは今回の放送以上となります。ここまで聞いてくださりどうもありがとうございました。